今日4回目です。やっと落ち着きました。41度の熱を出していた、6歳の娘が今、36度台まで下がっています。よかった、本当よかった。で、逆に妻が40度まで上がっていて、で、3歳の娘は36度台、7歳の息子は36度台、僕も36度台です。で、今後はまあかかっていない3人がかかっていく流れかなっていつものパターンだと思うんですけど、まあ大体僕一番最後にかかって一人で苦しんでるっていうのが我が家のなんかいつもの感じです。ので2日後3日後僕は高熱かもしれないっていうことは覚悟しています。まあそれも含めて、今のうちにこう今落ち着いて今8時ぐらいですけども、いつもより早くみんな寝ました。まあ体調も悪いのもありますし、あとはいつもと3人子供たちがギャーギャー騒いで遊んだりとかしてるんですけど、やっぱり熱で、妻も娘具合悪くて2人寝ているので、まあ布団に入っていく子が増えるとどんどんみんな布団についてきて寝てる感じです。で、まあちょっと夜なので小声で喋っているんですけど、今回の件でまあ途中なんですけど、よかったなとか得たもの学びをちょっとアウトプットしておこうかなと。まずまあ子供たちとの距離というか、まあ親子なんで近いんですけど、もっと近づいたかなっていうふうに思っています。まず特に3歳の娘に対していっぱい話して、あと前まで僕子供たちとも余裕、まあ特に会社員時代はそうだったんですけど、子供たちとあんまり目を見て、会話するってことはできてなかったんですよ。自分では無意識だったんですけど、で特に最近は意識してて、もう多分7歳の息子なんて全然目合わせてこなかったから、今まで育ててきた中でもう目合わせてるだけでもうニコニコ嬉しくなっちゃうぐらいの、なんかすごい我慢させてきたな、申し訳ないなっていう気持ちもあります。そして自分自身子供たちのためにもっと愛を与えるというか、それが今現在は過去最高の、ものを与えられているとは思うんですけども、ただもっともっと子供たちにとって最高の親になって人生って楽しいんだっていうふうに確信を持って生きてもらいたいなっていうのが僕の夢というか、成し遂げなければならないことだと感じています。で3歳の娘の話に戻ると、もうパパ大好きみたいな、で昨日もそうですけど、寝かしつけがもう本当できましたというか、それまでのなんか寝かしつけ方って、3歳なのに抱っこ紐つけて、まあ本当は3歳いけないんですけど寝かしつけたりしてたんですけど、じゃなくて今本当に添い寝というか隣にいてちょっとこうじゃれ合ったりこう遊んだりしてるようで、そのうちなんか娘の方が安心してこう眠りにつくっていうような感じで、ああこういうふうにもこういうことが大事なんだなっていうことに、もう子供子育て歴8年目に入ってますけど、8年目にしてようやく気がつきました。本当未熟だなって、自分をつくづく親として未熟だなっていうふうに感じています。で、まあこういったのもコンテンツというとなんかちょっといやらしい気もするんですけども、自分自身の心に刻む意味で、話しています。あと、本業の 本業のというか仕事、自動化、仕組み作りについては、今のところですけど、まあフロントエンドが占い関係なんですけども、占いを今月自分の今の集大成をがっつりは入れるつもりであるんですけども、あとまあ占いするにあたって必要なブランディング、世界観っていうものも押していきたいなと思ってて、あとプラスで集客だとか自動化、リスト化、マーケティング、まあビジネス関係のものを、あとマインドですねを入れ込みたいなって今考えていて、なんでかっていうと、そのバックエンドの方で、自動化とか、集客とか、本当にビジネス寄りの話に持っていきたいんですよね。なので、最初は要は僕が発信するっていうのは、まあ、きっかけは占いだけども、要は副業で、副業だとか本業で稼ぎたいという人たちのために、情報を、感動的に価値がある情報を届けて、で僕と関わることによって人生が変わったとか、過去の僕のように自由がなかった、余裕がなかった子育てをしている方とか、会社員の方、まあ主婦の方もいると思います、時間の余裕がない、お金の余裕がない、心の余裕がないっていう方を救いたいなと、今現時点での信念は一番強いのはここかなっていうふうに、まあ今日の、子供たちと看病したり家事をしたり育児を一人でなどもろもろ一人でしていく中で、そう強く感じました。で、なんだっけ、なんか言おうとして忘れた。めっちゃ痛かったことがあったんですけど、さっきのことをめっちゃ熱く語ったら頭から飛んでしまった。よくあるんです、こういうこと、僕よくあって、で、ああそうだそうだ、思い出した。あの会社員時代のことを思い出すんですけど、今こうやって喋っていることによって気づいたことがあって、あの基本的に僕おしゃべり好きなんですよね。好きだよねって言われます。言われて、妻にも言われて、親にも言われて、あそうだなと思ったんですよ。喋るのが好きです。でもなんか仕事、会社員の時のおしゃべりって全然面白くなくて、あの要は何だろう、会社にとって利益のあることとか会社にとってプラスにあることしか発言が基本的には許されていないと僕は感じていました。まあその自分が何だろう、話したいことと会社の利益と会社がプラスになることが合致していればいいんですけども、かなりズレが出てきていて、そこに苦しみを感じていて、あの前の会社、あと、うつになったというきっかけというか、もうね、そのおしゃべりというかね、なんだあれきつかったな、本当。だんだんこう年数というか、まあ1年半ぐらいしかいなかったんですけど、だんだんこう時間た、まあ最初から追い詰められた感じで入って、で、まあ正直愚痴というか、しんどいことと相談したいとかっていうことを先輩に結構してたんです。まあしてたというか、僕最初に入った会社もそうですし、次に入った会社もそうですし、まあそこの部分でうまくいってれば、まあ人間関係とかもうまくいくみたいな感じだと思うんですけど、まあみんなそうなのかな。で、すっごい食らったのが、 最後にか、まあ徐々に徐々に追い詰められて、最後に追い詰められてんですけど、最後に食らったのがベテランの古株の社員の人に、まあ上司のちょっと愚痴というか、ちょっとしんどいですということを話したんですけども、それがまあベテランだから、それが社長に伝わって、社長からまた部長に降りてきて、そして飲み会かなんかの後に2人で、まあ、同じ方向だったので電車で帰っている時に部長にそれを言われたんですね。うわとか思って、なんだこれと思って、ここ何も言論の自由というか本当になんかおしゃべりの自由全くねえなと思って、でその今こう結構フリーで、これから結果が出るって自分ではというか確信して、もう日々日々確信が高まっているんですけど、まあ今のところは見本としてる人からしたらもうひどいというか、もう、ちょっとまだ精進がだいぶ必要ではあるんですけど、今の状況になってよかったなと思うのが、おしゃべりの自由があるってことですね。その日本として億超えの企業家に対して、まあこうおしゃべりしたり、やっぱり器が大きいというか、そのこうフリーな、3社経験しているんですけど、会社をそれぞれでもやっぱり言っちゃいけないこと、言っていいこと、こういうふうに 話さなければいけない、こういう時はこういう感情を感じてこう振る舞わなければいけないというような、そういうのがなんか会社員というか会社の社風というか、やっぱりどこも共通してあって、で一方で今フリーになった時におしゃべりは自由、その師匠は受け入れてくれると、まあそれは相手、師匠のはどう思ってるか、まだまだ甘いのかとか、まだまだなんか赤ちゃんみたいなもんあれだなとか、そういうふうに思ってるかもしれないんですけども、少なくとも僕にはそう感じさせないような風にしてくれているってことは本当にありがたいし、あとおしゃべりの自由、そう感情の自由、思考の自由ですね、は会社員の時にはなかったかなと、なかったというか、だんだん、要は強制される感じですよね。強制というか、歯の強制じゃないですけど、なんか最初は自由にこう夢というか、入る時は希望とか、この会社でこうしたいとかっていう希望を持って入っていくわけなんですけども、それが打ち砕かれていくというか2つ目の会社は良かったんですけど、ただね、まあいろいろトップが変わって時はすごかったですね。2つ目の会社の時に、一番フル株の、そこでもやっぱ僕結構フル株とかそういう人に発言力とか影響力強いなっていうのもよく分かっているので、相談してて、で、その会社何年いたか、7年ぐらいいたのかな、5年ぐらいはトップは同じだったんですよね、実質ね。でその間はその、フル株の先輩、ちなみにその人は甲子園出たらしいです。甲子園球児らしいんですけども、何かあったらいつでも相談しろよ、電話しろよって言ってくれて、夜勤者なのに、夜勤ですよ、夜勤だから夜11時とか12時から朝の、8時とか9時ぐらいまで働くような人なんですけども、昼間とかでも電話していいぞとか言って、とか思って、すげえなこの人とか思って、いろいろ悩んだりとか、壁にぶつかった時は電話して、的確なアドバイスをもらうっていうよりも受け止めてくれるって、それによって僕もその会社ではまあ悪くない感じでやれてたんですけど、ただその5年ぐらい入って、トップが亡くなってしまったんです。結構高齢だったので70亡くなってしまって、で次の後継者というかがいなかったので、実質社長はいたんですけど、あんまりその会長としてもそのまま渡せないなっていうのもあったのか、 まあまあ、結論として全然別の会社に買われてしまったと。で、会社に買われてしまったら、上司、その、クルカムの先輩も、もう人が変わったように、今まで何でも相談してくれって言ったのに、もう僕を攻撃するようになって、まあ、トップが変われば変わるようなっていうのもあるんですけど、うん、まあそういうところにも結構会社員としても嫌気はさせていました。そういうふうに、要はトップに変わったトップに対しても自分を変えていくっていうスキルっていうのが会社員として必要なのかなって思っていました。で、ここ最近では話だと、そのおしゃべりの自由っていう話で言うと、なんか例えば僕バーとかでちょっと結構うつになって結構回復してきた頃ですね、あんまりビジネスとか、ちょっとビジネスにやってたかね、まあビジネスに関してまだ学んでなくて気持ちが前向きになったっていう段階ぐらいの時に、バーとかでも今までのこう、なんだろう、発散されてた、抑圧されてた感情とか気持ちとかおしゃべりとかバーって出してたら、結構なんだろう、気むたがられるというか、すごい悲しかったんですけど、で、それが思、それでついても今思うのは、そう、まあ会社とか、まあバーとか、まあどこでもいいんですけど、僕が求めているのは、まあおしゃべりができて、好きなようにおしゃべりができて、自分の感情ですよね、自分の信念があって、信念の方向かう方向に進むために常に行動をしているわけですけど、感情、思考、それを向かうために、自由でいられるというか、まあそういう状態が一番パフォーマンスいいと思いますよね、やっぱり。だから、まあそういう環境に、まあどんどん持っていくっていう、まあ作業ですかね。自分自身のマインドというか、行動だったり思考だったり、こう磨いていくっていう方向性としては、あとはまあ本当行動ですね。行動というか、さっき最初今日の害虫さんの話でドキドキしたみたいな、うまくいかないとかって話したような気がするんですけど、いやーでもすごいですね、すごいなと思って、こういう感じなんですけど、まあ最初やっぱり一元さんで頼んでるから、なんか言葉も丁寧すぎて大丈夫かなとか、なんかちゃんとお金を取るような話が最初に先行する、まあ当たり前なんですけど、ちょっとと思って不安な感じだったんですけど、実際でも今頼んでるのは、LP の、整えてもらうっていうのと、あと漫画を書いてもらってます。LP の専漫画ですね。それがなんか、まあ漫画の方はすごい対応が良くて、まあ僕の方で結構こうブワーって自分の自己開示もした部分はあるのも影響してるんですけど、と思うんですけども、あとなんか絵柄がなんか少女漫画っぽくて可愛かったんで、あえてそれを選んでみたっていうのもあるんですけど、それでそう、 LP のデザインの方が、デモの方が出してもらったら、ああいいなーと、まあ全然違うわと思って、いやーすごいなー、いやそれだけでもう感動ですね、感動的価値もらいました、すごい素晴らしい。だからその外注さんに対して僕は思うのは、僕はまあいろいろ仕入れというか、直接こう卸から仕入れをしたりとか、メーカーから仕入れをしたりっていうことを会社員自体に経験しているんですけども、それの経験を踏まえて思うのは、もう一つのところに頼んじゃうっていうのもいいのかなっていうふうに思ってます。今あえてそうやってるんですけども、あいみつというか、そういうものはしないとかっていう感じで、なんでかっていうと、僕 青果市場で働いてたことがあって、青果市場っていうと野菜とか果物を農家さんが1枚持ってきて、その持ってきたものを買うって仕入れなんですけど、やっぱりね、最初は信用ですよね。信用の教育というか、信頼関係とか信用がないうちに買おうとするとあんまり安く買えないし、でも僕は最終的にはもう最後になるともう売れ残っちゃって困ってるとかいうのがあると、まず一番にかけてきて、電話かけてきて、値段ももうなんだろう、こっちの言った通りに通るような感じですよね。要はお互いにしたいことと、求めていること、相手のニーズ求めていることが合致していくわけですよね。でこの外注さんの、でさらにもう先のちょっとことを考えているのが、今仕組み1個目作ってますけど、また別にも作るかもしれないってなった時に、そのまた同じ人に作ってもらった方がいいのかなっていうふうには思ったりしてます。あとなんかその同じ人にちょっとこう頼むと、その人も実はお客さんになってくれるんじゃないかなと思ったりしてます。だってここならでそういうのを売ってて副業とかしたいっていうのに、そういう LP とか書いてもらったりして、でうまくいったんでまたお願いしますって言ったら、えマジでってえじゃあメルマガだけでもとりあえず登録、私も僕も俺も登録してみようかなみたいになるかなっていうのもちょっとあわゆくは考えたりもしてるところもあります。そこでもし結構登録してくれたら、もうすでに信用の教育がかなり、信用とか価値観の教育とか手段の教育とか、そういう教育ですねがかなり深まっていると思うので、成約率は高い、プレミアムリストに入れる可能性が高いお客さんなのかなと思ったりもしています。まあ外注、そうですね、ホームページとか、あ、ブログとかは外注ですけど、まあ多分 X、 今一番主軸の SNS は X は外注は、基本的には僕がやるっていう感じで考えています。で実は今外注もしてるんですけど、アカウント教えないで、ちょっとその仲間みたいな感じのキャラを作って、それで一投稿リプがすげえすごいいっぱい来るんで返しきれないって申し訳ないと思って、でまあそれをまあお知らせで言って、まあ公表したら、いやあなたがやらなきゃ意味ないんじゃないですかっていうことをもう指摘はされたんですけど、ただなんか何かしら返信来ると嬉しいと思うんですよ、リプなので、そのリプ返しを、依頼してます。違うアカウントを作って、このアカウントで運用してくださいっていうことで、それで、1リペンシン10円、結構安いんじゃないかなと思うんですけど、あとは、ライティング関係ですね。まあ基本的に TTP なんですけど、ここに関しては、必ず極める必要があると思ってるというか、必ず極めなければならない、かな、いや必ず、言葉的に良くないですね、これは言霊、必ず極める、これはなぜかっていうと、これが全部の根本なんじゃないかなと思うので、全ての土台となる、力、あらゆることにも人生全てに応用できるし、人生の濃くすることができると思うんです。面白くなりますよね。です。という感じで結構長々と、まあ今落ち着いてるんで話せました。僕結構本当ずっと喋り続けたりします。ということで以上です。ありがとうございます。